今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、オンチェーンに夢をかけるということで、オンチェーンで夢を追いかけるだけなまあいいや、そんな話をしていきたいと思います。オンチェーンっていうのは、ブロックチェーン上にっていう、意味で使うことが多いですね。ブロックチェーンの説明は省きますが、ブロックチェーンを絡めて、ブロックチェーンを使って、夢を追いかけている男たちの、話っていうような感じなんですね。で、今東京ゲームショウが千葉の幕張メッセで、開催されていて、国内でも本当に最大規模ぐらいなイベントの一つですよね。で、東京ゲームショウ自体も、史上最大の今回規模数らしいですね。出展数なんかも多いっていう、だからそれぐらいやっぱり日本のゲーム業界ってものが右肩上がりで発達しているっていうことが、成長しているってことが垣間見られるなんだろうと思ってます。で、その東京ゲームショウに今回そのブロックチェーン、僕がすごく好きで追っている、BSV チェーンというものに関連のある、ブロックチェーンの会社エンポイントというところの、代表でありエンジニアである、健一郎佐藤さん、佐藤健一郎さん、僕はケンさんって呼んでるんですけど、ケンさんがブースをね、2つ出展されてるんです。昨日と今日と、2日間、東京ゲームショー自体はもっと長くやってると思うんだけど、昨日と今日の2日間、出展をされてるんですね。で、そのケンさんが、その夢を追いかける男たちの一人なんですけど、そのブロックチェーンを使って、その NFT アートだったりだとか、NFT を使ったこうゲームみたいなものを、手軽に作れるような、ために。だから、そのゲームそのものを作るとか、NFT アートそのものを作るっていうよりも、そういうクリエイターさんたち、ゲーム会社さんたちが、ブロックチェーン上にそのデータを、保存していくことによって、今までにはなかった体験価値っていうものを生み出していけるように、それの、サポートというのかな。そこのハードルを下げるっていう、ことを、目指してずっとこう、開発をされてきて、で、今回5年ぐらいかけてたっておっしゃってましたけど、その NFT API サービスってちょっと言葉難しいですね。ブロックチェーン上のその情報と紐付けるような、サービス。だからこれを使ってもらえれば、このサービス、この仕組みを使ってもらえれば、あなたの作ったゲームがそのブロックチェーン上でこう稼働できるように、できますよって、ちょっとそんな簡単な話じゃないかもしれないけど、一から自分で作るよりも、手軽に最初のスタートとしては、なんていうのかな、こうやりやすくするっていう、敷居を下げるみたいな、そういう仕組みを今回、開発して、それを東京ゲームショウで、お披露目していると。で、そしてもう一つ、その、NFT API サービスを使って構築されたブロックチェーン上のゲーム、それをお披露目する、もう一人また別でガンダルフさんという方がいらっしゃって、これあれですよ、ガンダルフっていうのは何ハンドルネームというか実際の名前ではないけれども、ガンダルフさんなんかも僕は仲良くさせていただいていて、それこそその BSV チェーンというね、ビットコイン BTC から派生したチェーンで、僕はすごく気に入って使ってるんですけど、その、BSV チェーンをまず知るためにはこのガンダルフさんの YouTube を見たらいいぐらいの、ね、そのガンダルフさんのゲームも東京ゲームショウでお披露目されてっていう。で、そのガンダルフさんも今回のゲームにたどり着くまでに本当に試行錯誤、いくつも多分失敗じゃないけどお蔵入りしたものとかも含めて、おそらく確かね、そちらも 4,5 年かかってると思うんですよね、ここにたどり着くまでに。だから詰まるところ、一旦まず自分がこの今日の、話の中でお伝えしたいのは、何かやっぱり、何かを成すというのかな、ためには時間がかかる4,5 年平気でかかるよっていう、ことをね、つくづく思いましたね。どんだけ今こう AI が進化して、僕らのこうやれることが拡張されて、一昔前は自分で勉強して、何年もかけてやるようなことを AI を使うことによって数十分数時間とかでできちゃう、みたいなね、そういう世界線ではあるけれども、でもやっぱりそれとはまた別の部分で何かを構築していく、それは信頼ってこともそうかもしれないし、やっぱり自分自身の確固たる、そこの、何か1日2日で付き焼き場じゃない、確固たる自信とかも含めてそうだけど、思いとかっていうものも、それを醸成していくためには、どんなにテクノロジーが発展しても、時間が一定数かかるってことをね、つくづく、そういったお二人の姿なんかを見ていて、そう感じるなと思って。で、僕自身も、今なんかじゃあ、夢みたいなものがあるかっていうと、はっきりとは言える夢ってないんですよね。てか夢ってなんだろうみたいなそもそもそこから考えちゃうみたいな話で、絶対そんなの10分じゃ終わんないだろうって話になっちゃうから、明確になんかいわゆるその子供の頃のね、なんか夢みたいなものは今はない かもしれない、まあ、あるとすれば夢というか分かんないけど、おしゃれなおじいちゃんになりたいこれはね結構ね20代ぐらいからずっとことあることに言ってるんですけど、おしゃれなおじいちゃんになる、うん、でも多分おしゃれをし続けられるおじいちゃんってことは、まあ、多分健康じゃなきゃダメですよね。である程度多分その、うん、まあお金に余裕もないと多分おしゃれはできないだろうし、身だしなみを整えるって言ったらやっぱね、うん、みすぼらしい格好じゃなくてってなるとやっぱりある程度そうね、お金に、まあ、余裕がっていうか、うん、そういうところもちゃんとしてないとなって思うし、ってことを逆算していくと結局スモールステップで、じゃあなんだろう、今からちゃんと、まあ、老後のためにっていうあんま考え方が好きではない、好きではないか、まああんまりそんなに好き好んでるわけじゃないけど、その考え方ね。だけどちゃんと資産運用を、まあ、続けていこうとかってことももしかしたらそうなのかもしれない。だからそうやって考えていくと、なんかあんま夢っていうよりも、なんだろうな、目標とか自分のちょっとこうスモールステップで次の目標、目的みたいなものに多分なってくるんだよね。だから子供の時みたいな、なんか将来、こういう人になりたい、こういう仕事に就きたい、こういう職業になりたいみたいな、ああいうなんか夢っていう感覚のものはもしかしたら僕は今明確にないかもしれない。だけど、まあ、あるとすれば自己表現、自分のその、まあ、アート表現ですよね。音楽とか絵とか、うん、いわゆるアートと呼ばれるような、そういったものを表現して、その自分が表現した、まあ、どんな形であれ、それがフィジカルであれデジタルであれ、表現したものが誰かにいいねって言ってもらいたいとか、それはその SNS 上のいいねみたいな、そういうなんか薄っぺらいものじゃなくて、誰かの心をこう突き動かせるとか、誰かの心を感動させるみたいな、それはもしかしたらずっと子供の頃から、なんかやんわり、まあ、小さくかもしれないけど、ずっとじわじわと自分の中にある炎のような気はしますね。だからそれを夢というか分かんないし、じゃあ具体的に何ていうのかな、自分のじゃあアート作品を並べた個展をやりたいとかって言ったらなんかちょっと夢っぽいけど、まあ、個展をやりたい、まあ今言っといて、まあ、やれたらやりたいけどぐらいな気はするけど、でもなんかあんまりそういう具体的にこれがゴールみたいなものはないんですよね。でもなんかそのゴールみたいなものってどこまで必要なのかってちょっと分かんないけど、とりあえず今自分はそういうアート表現をしていくってことが楽しいし、それを NFT とかブロックチェーンに絡めていくことによって、今こう日本だけじゃなくて本当にその、まあ、まあ世界のね、まあ世界って言ってもそんなに多くの人じゃないけど、国籍とかを問わず、自分の今アート作品ってものを、まあ、手に取ってもらったりとか、まあ、見てもらったりとか、まあ、それこそこう評価してもらったりとかっていうのを今してるわけなんですけど、まあそれが今自分にとっては何かの夢につながってるような気もするし、それ自体が自分にとっては夢を追いかけてる感覚でもあるのかもしれない。そうだから、なんかで僕はそのそういう NFT クリエイターとしてはまだ3年ぐらいなんですよね。でこういう音声発信なんかもまあ今5年ぐらいか、まあ、X 上だとまあ3年未満ぐらい、まあまだまだだなっていうことですね。何かをやっぱり追いかけていく、何か一つのことをこう、まあ、成就させていくというか、まあ、成熟させていく、醸成していくために、練り上げていくためには、最近ちょっとね、鬼滅に改めてハマっていて、練り上げるっていう、練り上げられた陶器だっていう、赤座の言葉とかねそれがあって、練り上げるって最近言葉が好きなんですけど、何かを練り上げていくためにはやっぱり時間っていうものはある程度必要だよねっていうことを、なんかつくづくその今回話をさせていただいた、その東京ゲームショウにね、出展しているケンさん、そしてガンダルフさん、の姿から、ちょっとそんなことをふと思って、自分自身もまたね、なんだろうな、また鼓舞していきたいなってことをね思いますね。でまあそんな風にそうやって、何でしょうか、自分も誰かから影響をもらうし、受けるし、感動させてもらえるしっていう一方で、だから自分自身も誰かの、まあ、背中を押せたりとか、誰かの心を動かせるようなね、まあ、そういう人であり続けたいな、そして最終的におしゃれなおじいちゃんとして、のんびり過ごして、それが夢というか分かんないけど、まあ、いけたら最高だななんてことを思うという、ちょっと秋の青空を見上げながら喋っておりました。それでは皆さん、今日も良い一日を。ではまた。